さあ時刻は午後1時43分を回っています。ここからは健康ナビです。毎週健康テーマにさまざまな分野の専門家にお話を伺っているんですが、今週はですね、体の歪みと健康についてのお話です。夢高接骨院の総院長高橋浩二さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりでございます。
はい、そうですね、久しぶりです。
ご心配をおかけいたしまして、ご迷惑もおかけいたしまして申し訳ございませんでした。
まあ、本当痛かったと思いますけども大丈夫でしたか。は
い、大丈夫じゃなかったですね。そのお話は後ほどおいおいとしていただこうと思うんですが、はい、まあ、今日から新年度ということで、はい、夢高接骨院さんでは社館を作られたそうですね。
そうなんですね。はい、ちょうど会社として30周年を迎えたので、はい、これを機に、はい、会社を統一するために歌を作らせていただきました。
30周年おめでとうございます。まずはその社歌ちょっと聞かせてください。
はい、お願いします。
素敵な釈迦なんでしょう。なんか釈迦にしてはすごくおしゃれじゃないですか。
そうですね、本当僕も聞いた時にもう涙が出て、はい、何回聞いても泣けるぐらいの歌になりましたね。はい、
これはどういったアーティストさんが作られたんですか。
アイラビッツさんと言いますけども、はい、まあ、横浜を拠点にね、活動しているグループなんですけども、たまたま10年前に、まあ、ライブに来まして、まあ、それがきっかけで、はい、何回も足を運ぶようになって、それでちょっとね、アーティストさんが僕ら家族ぐるみでこうね、家族で行ってたんですけども、僕ら家族のことを覚えててくれて、まあ、それですごく仲良くさせていただいてということです。はい、
でもそのご自分たちがこうすごくいいなと思っているそのアーティストさんに社歌を作ってもらうって、はい、それこそ夢の実現ですよね。
そうですね、本当夢が叶った瞬間です。
はい、今歌詞を聞いてますと本当にいい歌詞ですね。山あり谷あり の道のすべては自分のために必要だって、はい、私にもなんか響きます今。山あり谷あり。はい、この社歌を携えてまた新入社員の方も今日いらっしゃってるということで ね、はい、これからまた大きく羽ばたいてくださるんでしょうね。はい、
そうですね、
楽しみですね。
本当すごく楽しみにしてます。
ね、はい、そんな夢あるお話からですね、今日は皆さんにも注意してほしい、そして私ももう一回注意しないといけないよという話題なんですね。はい、今日はですね、骨折について私にとっては非常にタイムリーなお話なんですけど、は
い、そうですね、まあ、骨折って骨折しようと思ってする人って少ないというまずいないと思うんですよね。本当不意にやってくるのが不意に起こしてしまうのが骨折だと思うんですね。
はい、はい、それこそスポーツ選手、それからウィンタースポーツなんかやってらっしゃる方も、はい、骨折してしまうっていう方多いと思うんですけど、今回私のように何気ない動作でちょっと体のひねりが悪かったっていうだけで折れてしまうっていう、そういう脆い骨もあるわけですね。そうですね、
骨折しやすい方とそうでない方っていると思うんですね。でまず骨折ってどういうものなのかっていうところなんですけども、まあ今回ね、柿田さんはこう転ばれてっていうことだったと思うんですけども、はい、まあ、そういう衝撃、外力が骨に、 行った時に、骨の連続性がなくなってしまった状態を骨折っていうんですね、
はい、
でちょっと分かりにくい定義なんですけども、うん、あの例えば枝、
はい、
木の枝を考えた時にポキッと折れれば当然これ折れたって分かるじゃないですか、
は
い、でところがあの若い木でもぐにゃっとなっただけでもこれ骨折になるんですよね。ですからあの骨を木だと思うと、木の状態がちょっといつもと違う状態になった状態を骨折という感じになるんですね。
なるほどね、はい、あの若くてしなやかであってもぐにゃっとなるとそこにこうささくれてあの完璧な骨がこうやっぱりささくれてしまうということになりますから それ自体も骨折ということに、ね、なるんですね、はい。私の場合はあのよくあの年配の女性でその発症しやすい、大腿骨のちょうどあの付け根股関節の付け根あたりをこの、はい、折ったわけなんですけれどもやっぱりこういう方多いようですね。
そうですね、あの骨折の順位ランキング4位にすると、はい、まあ、その中に入る骨折ですよね。
あ、そうですか、はい、他にその多い 部署というかそういうところってあるんですか。
まあ、これ年齢によったりとか、まあ、そのスポーツ外力にもよるんですけども、はい、大体年齢高くなってくると、うん、あの手をついて腕の骨折とか、
ね、
肩の付け根とか、
はい、
あとよく聞くのはね、何ですか、尻餅をついて、うん、腰の圧迫骨折とかね、
はい、
そんな感じですね、うん、それとあと今回 の股関節の、
はい、
そうですね。
あとあの聞いた話でよくあの私あのバレーボールあの高校時代やってましたけれども、はいはい、あの疲労骨折っていうこともありましたけども、はい、あれはどういうこと、はい、
あのスプーンなんかでもずっとぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃしてると折れますよね、うん、
はい、
あれと一緒でずっと同じ場所に、一定の外力が加わると疲労疲れた状態になって疲労骨折っていうのを起こしますよね、
はい、ああそうなんですか、はい、まあ、そうしますと今まさしくそのスポーツやってる方もその疲労骨折にも気をつけなくちゃいけないよ、ね、ということになりますよね、はいはい、そういった方たちのためにじゃあその骨折はどういうふうにして予防すればいいかということなんですが、はい、
まあ、骨折を起こしやすい人の特徴としてですね、
はい、
3つあるんですけども、うん、1つが、まあ、骨が脆い人、
はい、
まあ、よくあの骨粗しょう症とか言いますよね、はい、まあ、カルシウム不足であったりとかですね、はい、まあ、そういったことで骨が脆い人、
うん、
で2つ目は筋力が弱い人、
はい、
でまあ、関節とか骨を守ってくれるのは筋肉、まあ、筋肉は骨のプロテクターと言われるぐらいなんで、
うん、
筋肉がない人もやっぱこれ骨折しやすいですね、
はい、
で3つ目が、まあ、体のバランスが悪くてつまずきやすい人であったりとか、うん、まあ、転びやすい人であったりとか、はい、まあ、そういったことが、骨折しやすい特徴になってきます。
なんか私事で恐縮なんですけど私を例題にあの取らせてもらうと、
はい、
この骨が脆いっていうのもやっぱりバレーボールやってる時に膝を悪くしたのでその膝を守るためにあの太ももの筋力がかなり弱ってたみたいなんですね、はいはい、そこに来て今回のちょっとこうねじっただけで折れたっていうのはまさしくここに当てはまりますし、うん、はい、でバランスが悪く転びやすいっていうのも結局そこをこうカバーしてるからなんとなく左右のバランスが悪かったのかなっていうの今先生がおっしゃったみたいによくわかりますね、
はい、そうですね、まあ、左右バランスってすごい大事だと思いますんで、
うん、
まあ、重心の取り方とかですね、
はい、
まあ、その辺にやっぱ、まあ、あのバレーの時から蓄積されたものがあったのかもしれませんよね、
はい、そうですよね、はい、まあ、今は本当によくしたもんでそのレントゲン診断でその折れてますよ即救急行ってくださいっていうふうに言われたわけなんですけども、
はいはい、
昔はあのレントゲン写真というのはない場合もあったわけですからね。
そうですね、あのそもそも、まあ、我々柔道整復師、まあ、接骨院の先生って柔道整復師って言うんですけども、まあ、柔道場でねあの骨折とか脱臼とかしたら、
はい、
その場でこうついでしまったというか整復していた、はい、頃があったんですよね、そこが発祥で我々はこの仕事になってるんですけども、うん、資格になってるんですけども、まあ、今は確かにレントゲンとかはね発達してるんで、うん、そちらでまあ第一優先になるんですけども、
はい、
あのただやっぱ骨折とかは本当はねあの接骨院の先生専門分野ですので、
はい、
まずはレントゲンとか取って、うん、まあ、適切な、ね、処置が取られた後、接骨院の方で施術ということも可能なのが今の状態ですね。
なるほど、はい、まあ、あのその骨を強くするためにはじゃあどうしたらいいかということなんですけど、はい、それはどういうことを挙げられますか。
まあ、骨を強くするためには、
はい、
まあ、これあの3つ、まあ、1つはカルシウム摂取ですね、
はい、
まあ、これ食べ物とか、まあ、サプリとか、うん、そういったものでカルシウムを取ってもらう、
はい、
次にやっぱ運動、
うん、
運動をして、骨の密度を高くしていくってことですね、
はい、
あの茶筒でもトントントンってやっていくと下にこう密集するじゃないですか、
はい、
あんな感じなんですよね、
そうなんです、はい、手術した後翌日に はい、体重かけなさいって言われたんですけど、はい、痛いですよ、体重かけられませんよと思うんですけど、やっぱりこの圧をかけることによって、
そうです、あの密度が高くなってくるんですね、うん、
なるほど。
でこれ運動です、
はい、
で3つ目としてやっぱり日光浴、うんうんうん、日光浴することでビタミン D ですね、うんうん、それを作られて、この3つで骨が丈夫になっていくっていうのが1つですね、うんう
ん、はい、はい。そしてもう一つ、その筋力をやっぱり強くしていくためにはどういうことが必要かと、はい、
まあ、これあの骨折とかされるような場合ですと、確かにあの体力的には弱っている人がまあ考えられるんですけども、まあそんなハードな運動はできませんよね、ですからまあウォーキングとか、まあ簡単なストレッチ、エクササイズ、そういったものをですね、日頃から心がけてやるということですね、
はい、はい。そして体のバランスっていうのは常日頃そのおっしゃってますけれども、これをバランスを強化するためにはどんな風にすればいいですか？
まずですね、あのご自身でできること、まあ、4つあるんですけども、はい、1つは左右対称の動きをまあ、するということですね、はい、これ以前もご紹介させていただきましたけども、はい、まあ、その場で足踏み、手振りですね、
手を振って足踏みをするということですね、はい、
まあ、それを600回ね、
600回、
はい、はい、そうです、まあ、大体10分ぐらいで終わると思うんですけども、
はい、わかりました、
ぜひやってみてください。
600回って聞いただけでいいなと思いましたけど、10分間ですね、
はい、はい、であと次に体幹トレーニングですね、
はい、
重心を真ん中に持っていく、
はい、
まあ、これ片足立ちをする、はい、ということですね、まあ、おそらく今の柿田さんの状態だとなかなか厳しいかもしれませんけれども、そうですね、はい、まあ、これ1分間片足立ちできるようになると、はい、スポーツ運動を始めてもいいというね、一つの、あの目安にもなります。
今の場合ですと、はい、どっかに捕まって片足立ちしてもいいですか？そうです、もちろんそうです
ね、はい、捕まってください、
はい。これはあの今怪我してる人だけではなくって、やっぱりその足の状態が弱いあのご年配の方なんかもどこに捕まって片足立ちをしてみましょうということですね、
はいはい、で3つ目として、まあ、足首を柔らかくする、
うんうん、
まあ、足首の状態で体のバランスって取りやすくなりますので、はい、足首が硬いとバランス取りにくくなっちゃうんですね、ですから足首を柔らかくする、
はい、
まあ、これ一番いい方法がですね、くるぶしを手で押さえて、
は
い、で、あのもう一方の手で足首を回すというね、
あ、もう一方の手を使
って
、なるほど、こうするんですね、
ってことをしてもらうと、はい、うん、効率よく、はい、筋肉を柔らかくすることができて関節も柔らかくなっていきます、
うん、なるほど、はい、はい。そしてもう一つがありますね、
これ首の動きを、ね、柔らかくするということなんですけども、はい、まあ、なんで首かというと、あの人間って、一番最終的にバランス取るところって首なんですね、
うん、
で走っててもバランス悪くなってくると顎がこう上がってくるじゃないですかね、はいはいはい、あれバランス取るためなんですよね、
なるほど、
ですから首の、状態はを柔らかくしておくことでバランスが取りやすくなってきますね、
うんうんうん、
ですからこれはね、あの首を前後左右にでぐるっと一周回転するような感じでストレッチをしてもらうと、
はい、
はい、ということをしてもらうといいと思います、はい、
ここまでの4つがその自分でできることだ、はい、ということですね、
はい、
そして5つ目にありますが、
これがね一番大事だと思うんですけども、うん、いや骨盤を正しい位置に矯正しておく、
はい
はい、で骨盤矯正というのがね一番大事だと思うんですけども、うん、まあ、これはまあ専門家にね、見てもらってその骨盤の歪みを取っておくということが大事だと思います、
うん、そうですね、骨盤を正しい位置にせよと言われました、はい、自分ではできませんから ね、ここはもう専門家にお任せしましょう、はい、ということになりますね、はい、まあ、こういったことをこう自分であの意識することで随分とその日常生活の動き自体も変わってくるんでしょうか？
そうですね、あのバランスよくバランスを意識するだけでもあの日常生活ねバランスよく動けるようになってくると思いますし、
はい、
ちょっとしたところでやっぱつまずかないように、ね、なってくると思います、
はいはい、そうですね、皆さんもぜひぜひあのお花見のシーズンでもありますし ね、
はい、
足元気をつけてあの転ばないようにしていただければと思います。さあ、そしてここでお知らせがあるんですけれどもね、健康ナビ第1週体の歪みと健康はですね、本日の放送分から FM 富山のポッドキャストで今後配信する予定となっております。 FM 富山のホームページからポッドキャストを選んで聞くことができるようになりますので、よかったら皆さん聞いてみてください。夢高接骨院さんからの健やかな暮らしに役立つ情報、ぜひ周りの方ともシェアしてみてください。ということで、今日の健康ナビは夢高接骨院総院長の高橋浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。